唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠の契約の血によって良い羊飼い主イエス・キリストを死人のうちからよみがえらされた平和の主よ、どうか私たちを御胸にかなうものとし、御前に喜ばれるすべての良い技を行わせてくださいますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から厚みを懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者である全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第96編、お手元の泉のほとりの見開き左上をご覧ください。詩編第96編、新しい歌を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。大いなる主、大いに賛美される主、諸国の民の神々はすべて虚しい。諸国の民をこぞって主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。 聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、国々に触れていえ、主こそ王と、主は諸国の民を公平に裁かれる。のとそこにあるすべてのものよ、喜びいさめ。主は来られる、地を裁くために来られる。正しく真実をもって諸国の民を裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、神殿葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたが家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。あなたが町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。人が心に自分の道を思い巡らしても、あなたがその歩みを確かにされなければその計画も虚しいものです。この知恵ゆえに人はあなたにある平安を見出して生きることができます。この信仰の上に立って歩めることを感謝いたします。あなたの御子が十字架を通して信仰に生きる道を確証してくださいました。私たちはそのキリストを主とし、 今日もあなたの御顔を求めてまいりました。あなたの御顔の光を照らしてください。自分の罪を心から悔い、へりくだった心の者たちがあなたの憐れみを受け、力を得て生きられますように。神様、あなたの御手が世界を作られ、人もあなたの御手による業です。愛と真実と平和に満ちた世界に何一つ隔たりはありませんでした。あなたとも隣人とも他の被造物とも、今そはそのあなたの御業、その豊かさに人は盲目で、私たちもあなたの御子を通してそれを知らされました。御子によって古いものが過ぎ去り、新しい命、復活の命の世界が示され、私たちは日々それを見て歩んでいます。キリストの復活が私たちに揺るがない証となり、何事にも落胆せず、それぞれ到達したところから前へ進んでいくことができます。もはや私たちは虚しいものに望みを置かず、私のために死んでくださった御子にある力を求め、御子にある命を望みとしていきます。人の幸いがそこにあるからです。どうか教会一人一人があなたの皆を呼び求めるとき、求めるものに惜しまれないあなたご自身を豊かにお示しくださいますように。今週も教会に連なられるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヤコブの手紙第1章1節から4節です。新約聖書の421ページです。ヤコブの手紙第1章1節。神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブが、離散している十二部族の人たちに挨拶いたします。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。
Thank you. 新約聖書にはヤコブという名前の人が3人出ています。そのうち主イエスの使徒が2人います。1人はゼベダイの子ヤコブ。この人はヨハネの福音書を書いたヨハネの兄弟です。もう1人はアルパヨの子ヤコブです。この使徒については名前のみが記されているだけで何も知らされていません。そして最後に初代教会において主の兄弟と呼ばれていたヤコブがいます。今日から私たちが読み進めていきますヤコブの手紙を書いたのがこのヤコブです。主の兄弟という呼び名からも推察できるように、主イエスが幼少の頃から過ごされたナザレで生活を共にした肉によればヨセフとマリアとの間に生まれた家族です。つまり弟です。はじめに3人のヤコブの名前を挙げたのには、この3人のヤコブを混同することも少なくなく、実際に歴史の資料においても混同されていることもあったので、このヤコブ書に入る前に一言紹介が必要だと感じました。先ほど私は肉によれば弟という表現をしました。新約聖書、特にパウロ書簡に顕著に見られる用語の一つが肉と霊の対比です。今日の聖書箇所はそれを教えているところではありませんが、聖書を読む上でとても重要な概念ですので、肉という言葉について少し触れてから話を進めていきたいと思います。使徒パウロはローマ書の冒頭で、肉によればキリストはダビデの子、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と主イエスについて述べています。ここで肉というのはこの地上での血筋、血縁関係、この地上での家族関係を表すものです。それゆえに肉によればダビデの子孫と表し、霊によれば神の子と表しているのです。それのみならず、この地上での同じ部族、種族、同じ国といったこの世での区分もこの肉によると表しています。そしてこの世のそういった関係でしか物事を見ないことを肉に属していると表現しています。もう一つ、使徒パウロはフィリピの教会に、肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない、誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニャミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人、律法に関してはファリサイ派の一員と言いながら、主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今ではこの世で自分に有利であったそれらの一切を塵あくたとみなしていますと述べています。ここで肉というのはこの世においての自分の出身、背景、肩書きなどのこの世の上辺を指して肉と表しているのです。それを求め、それらを求め、それらを誇りとすることをパウロは肉に頼ることだと表現しています。それに対し霊はその反義語として使われます。この地上での血縁、家族関係、種族、国などの関係ではない、そこから派生するこの地上に属するものではありません。主イエスが、人は霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることができないと言われたのは、第一義的には使徒パウロの教えにあるようにキリストに結ばれたゆえに、もはや肉に属して物事を見ず肉に頼らないという意味を持つものです。もうこれ以上の説明は省きますが、主イエスが3年間 イスラエル全域に罪の悔い改めと神の国を述べ伝えられるとき、ナザレでヨセフとマリアのもとで共に生活をした肉による兄弟たちは主を信じていませんでした。むしろヨハネの福音書7章ではその兄弟たちが来て主イエスに公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない、自分を世にはっきり示しなさいと不平と批判を述べていたのです。しかし使徒言行録一章を見てみますと、母マリアと兄弟たちが人たちのところに集まり熱心に祈っていたとの記録があります。主イエスの十字架での死、その後復活された主が40日間地上におられる間に彼らは主イエスを信じたのではないかと思われます。すなわち復活の主が彼ら肉による家族にも現れてくださって、それで信じるようになったのではないかと思います。他の兄弟たちはともかく、使徒パウロの証言によりますと、復活の主がこのヤコブに現れてくださったようです。そして復活の主に会ったことがもはやイエスを肉による兄ではなく霊によって知ることにつながったに違いありません。肉によらず霊によってイエスを知る、それは今日私たちに与えられている聖書の箇所一節からも確かめられます。ヤコブはまず一節の初めに、神と主イエスキリストのしもべであるヤコブがと述べています。ヤコブは肉によればイエスの弟、イエスは自分の兄です。ヤコブはここで自分をイエスの弟と紹介していません。イエスを主と呼び、キリストメシアと呼び、自分を神のしもべと呼んでいます。この世では誰か著名な人、優れた人の身内というだけでも、誰それさんの家族です、兄弟です、父母ですと紹介され共に高められるようなことも少なくないでしょう。そういうことを誇り前面に表し、自分を表すことをパウロは肉に頼ると表現しているのです。ヤコブが肉に属し肉に従って物事を見ている人であれば、イエスの弟、私の兄イエスと紹介し、手紙のところどころでもうちの兄はうんぬんとまではしなくとも、手紙の端々に自分は肉による家族だったことを表したと思いますが、一切表されていません。それどころか手紙の初めの部分から神と主イエスキリストのしもべであると、しもべであるヤコブと明確にしています。ヤコブはもはや肉によってイエスを知るものではありませんでした。ただ主イエスと同じ屋根の下、共に食事をし寝起きする姿も見、トイレも一緒に使い、またかつて大工としての仕事ぶりや生活をも見たことが何の意味もなかったのかというと、そうではありません。それらすべてを知っているゆえに、どうしてこの方が主でありキリストであるのかを明確に振り返り見て知るようになったのだと思います。具体的には、例えば2章に入りますと、人をエコひいきすることがあってはならないと教えているのは、自分が共に過ごした主イエスはそうではなかったという事実を反映しているとも言えるのです。行いのない信仰は死んだものだと言っているのも、心と言葉と行いが一つである力ある我が主のお姿を背景にある、姿が背景にあるものでしょう。今日からそのようなヤコブから主イエスの教えをご一緒に聞いていきたいと思います。続けて一節後半です。ヤコブは離散している十二部族の人たちに挨拶いたしますとこの手紙を始めます。肉によらず霊によって新たにされたヤコブが、 離散している十二部族と言っているのは言うまでもないことですが、肉によるこの地上の国イスラエルの十二部族ではありません。ユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、日本人であれ、キリストによって結ばれた天に属している霊によるイスラエルのことです。すなわち散らされているキリスト者たちへの挨拶です。ところでヤコブ、離散している十二部族へ挨拶するという短い一文だけで、それ以上の前置きもなくすぐさま本題に入っていきます。私の兄弟たち、いろいろな試練に遭うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。と、試練を喜びとすると、ヤコブはここでいろいろな試練と言って、喜びとは思えない例外となる試練もあるのだとは示していません。またある特定の試練だけが喜びではなく、いろいろな試練が喜びであると述べています。試練のただ中にある人には、自分が受けている試練は例外的で喜べないと思えてしまうことがあると思いますが、そういう意味でヤコブはいろいろな試練と言って、試練という試練はすべてと言えるほど信仰者が喜びとするものであると教えているようです。そして喜びと思いなさいというのは、一般的に試練は人にとって試練であって喜べるものではない、むしろ落胆するものだからでしょう、とともにヤコブは単に試練という現実をポジティブに考えよう、ポジティブに見るようにと教えているのでも、無理して喜びなさいと言っているのでもありません。試練を通ることが実際そこにこの上ない喜びと思うほど喜ばずにはいられない結果、その真相を見ているからです。続けてヤコブは、信仰が試されることで忍耐が生じると私、あなた方は知っていますと語っているんです。ヤコブは試練の重要な意義を信仰が試されることと教えているのです。ここで試されるとあるのは、純粋なものにするために精錬されるという意味を持つ言葉です。ところで人は試練に遭うとき、今自分の信仰が試されていると見る人は少ないのではないでしょうか。世の多くの人は試練に遭うと、運悪く自分はこのような目に遭ったと思うのです。どうして自分にこのようなことがあるのかと嘆くのです。また多くの場合、その試練の原因究明に目を向け、この状況や境遇の原因はどこそこにある、あるいはあの人この人にある、この人あの人の責任、何々のせい、この社会国の問題と、あらゆることに原因があるとの声を発するのです。自分にある試練が自分の外側に原因がある、また苦しい心を晴らすためにぶつける相手を探すような心は、ますますその試練に耐え得なくするものです。それを忍耐するより、怒りや不平、人への悪口、人への裁きにつながるものとなってしまうのです。しかし私たちはそのようなこの世に根付いた見方をしません。信仰によって見るものです。ヤコブは私たちにいろいろな試練によって私の信仰が試されているとの現実を直視するようにと教えています。周りではなく、私の信仰が試され、私の信仰が精錬されるために試練という現実があるのを見て、それに向き合うようにと教えているのです。むしろ取り除かれるべき精錬されるもの があるとの現実を見て、他を見る必要がない、自分を精錬してくれることですので、この上ない喜びと思いなさいというのです。ですから人が試練に遭うとき、必要なただ一つは忍耐であるというのです。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい、忍耐を完全に働かせなさいと。その結果何を得られるか、得られるのか、ヤコブはそうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますと教えています。試練によって行き着くゴールが、私たちが連達され精錬され神の前で完全で傷のない欠けたところのないものになることだと言われるんです。そのためにはただ一つ忍耐がなければならない。そして忍耐を働かせた実は神の御心にかなうものになるというかけがえのない祝福が賜物として授けられると証ししているのです。私たちはこのヤコブの手紙を通してキリストに結ばれ天に属する霊的なイスラエルとなった者たちをなお完全で傷のない何一つ欠けたところのない民にされたい、イスラエルにされたいとの神の御心に目を向け、その御心を受け止めなければなりません。神は召された民をなお霊的な賜物に富む人にしようとされているゆえに試練がある。しかし試練の苦しみ、それに伴う忍耐の結果はそれとは比べ物にならない賜物だから、この上ない喜びと思いなさいと証ししているのです。その実がいかに良いものであるのか、その宝がどれほど素晴らしいものであるのかを知れば知れば知るほど、忍耐も単に我慢や耐えるといったことではなく、希望の中の忍耐、喜びを前もって味わうその希望の中、忍耐を働かせるのです。このヤコブからの教えは使徒パウロの教えにも見られるものです。彼もローマ書5章で苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことはありませんと述べています。連達というのは精錬と同じ語源の言葉です。ちなみに歴史においてヤコブの手紙がパウロの教えと矛盾しているかのような言及もありましたが、決してそうではありません。人が違うので書き方の違いはあるものの、霊的な一致が今日の箇所だけでなくこの手紙全体において見られることを、これから読み進めつつ確かめていきたいと思います。初代教会の使徒教師たちの教えは、キリスト者が直面する試練や苦難からこの上ない喜びと希望を見ていました。それは彼ら自身そのような経緯を経て得た知識知恵であったこと、また私たちは使徒と呼ばれる者たちでさえ試練を通過させられ、そこで連達された信仰を身につけていった、そこでキリストの品性その衣を着ていたという事実にも目を留める必要があります。例えば使徒パウロはコリントの教会に、兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい、私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました、私たちとしては死の宣告を受けた思いでした、それで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたと述べています。受けた試練が死の宣告と思うほど、本当にこれで 死ぬと思ったほどのものでしたが、その試練を通して自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったと証言しているのです。自分ではなく神を頼る信仰、以前も知っていたはずのものです。しかしそれがなお完全な形でパウロの信仰になったのだと、人間的には二度と通りたくないような試練でしたが、パウロたちにとってはそれらの試練や苦難を忘れてしまうほどの神からの賜物と喜びと慰めとが与えられたのでした。迫害を受けることでさえ自分の信仰のために備えられたものであったと、その現実を見たのです。大使徒と呼ばれるパウロでさえヤコブの教え通り完全で申し分なく何一つ欠けたところない人になるとの過程の中へ導かれていたのです。この手紙を書いて教えているヤコブ自身も同じです。神からの賜物はお勉強や文字の理解によって得られるものではありません。時には火を通るような伝達、精錬によって神は私たちを新しくしてくださいます。今日の箇所はいろいろな試練が自分自身にもあった、それによって信仰が試され、ヤコブ自身忍耐の限りを尽くした人だからこそ教えている内容です。単なる言葉だけの教えではなく、さまざまな試練を通過した人の証であって、彼は人の困難や苦しみに同情できない人ではないのです。それのみならず、この後も自分自身なお新たな試練に遭うことも見ていたと思います。一言ではなく、彼自身もそれを喜びとする信仰に生きるものだからこその教えです。それが試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさいという言葉に集約されているのです。この世の宗教、肉に属している宗教は、この世での繁盛や繁栄、困難もなく試練や苦しみなどを避けるために人が作り出したものです。そこに真理はありません。しかし教会はキリスト者になると困難もなく試練などもない、平坦な道のみが備えられているとは教えていません。私たちは一体聖書に出ている信仰者に試練などない人生を見ることができるでしょうか。むしろ人たちの教えは試練があると教えています。困難があると教えています。苦しみがあると教えています。それらを避けることより、それらのただ中を通ることを教え、そこから得るもの、神からのものを見つけるよう促しています。それを喜びとし、忍耐を完全に働かせなさいと教えています。私たちはこの世の安楽、肉に従って生きるものではなく、私のために死んでくださったキリストは肉によるものではなく霊の賜物に預からせるために私たちをこの世から召し出してくださったことを知っています。完全で申し分なく何一つ欠けたところのないキリストに従う者として私たちを召し出してくださいました。私たちもキリストにあるその宝に預からせるためです。皆さん、この地上に生きる間、試練や困難、苦しみは続くでしょう。キリスト者になったからなくなるのではなく、キリスト者になったからこそ続くことがあります。しかしいろいろな試練、天の父が知らないものは何一つありません。私たちは神がおられないかのようにそれらを見てはなりません。そこに私の信仰が試される神のお働きがあること、 完全で傷のないものとならせるための神の御心が働いていることを忘れないでいきましょう。そこに世がくれるような安楽、繁栄とは比べ物にならない宝があるのを見つけましょう。それを喜びとし、私たちはその望みに生きるもの、その望みは私たちを欺くことがなく、神からの良い賜物、キリストの品性で満たされることによって必ず実現されるのです。お祈りをいたします。御子を通して限りない愛を示された天の父よ、今もなお一人一人の人生に注がれているあなたの愛と御心を感謝いたします。人たちを通して知らされるのは、試練のない人生はないとの教えで、すぐに逃れ道を探すような心になってしまいますが、御心を、御子を与えられたあなたを信頼し、この上ない喜びに向けて歩んでいきたいと願います。私たちの弱さをもご存知の父よ、私たちを顧みてください。忍耐を賜ってくださり、何よりも自分の内側に目を向けて歩むことができますように、限られた残りの生涯においてあなたの御心が一人一人に全うされますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通路通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの全てです。
全ての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちThank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預かれせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日の礼拝後にはホールで交わりの会がありますので、地下ホールにお集まりください。その後役員懇談会があります。役員懇談会も地下ホールで行いますので、役員の方はご出席ください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月20日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって、5月18日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところにないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。